フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今日は防災会をしたいと思います。
はい、やってまいりました。
ですね、ではここで早速ですけども、県だけじゃなくて、これをお聞きの皆さん全員に、質問いたしますが、
はい。
はい。今立っているのも困難なほどの大きな地震が起きました。まず何をされますか？
もう頭守る。
あなたの身の回りの状況を見て考えてみてください。
うん。もうぐわーって揺れてるんでしょ？
もう凄まじい揺れです。
凄まじい揺れなんで、もうとりあえず頭守る。
ですか。
うわーって布団かぶってうわーって守っちゃうかな。いわゆる上に物がないところに、
うん、
移動はできないと思うんだけど、もうすでに寝るところにもうなるべく頭の上に何もないところに頭を置いてあるから、うん、とにかくそれでも足を縮めて頭を守る。
ですか。ファイナルアンサーで。
あ、もうそれがしか、懐かしいですけど、できない人間があります。
このセリフ、古いな。
古い。もうびっくりするよね。え？っていう人もいるかもしれない。それぐらいしかできないですね、多分僕は。
ですね、人それぞれね、はい、状況、今いらっしゃる状況ってのは違うと思うんですけど、
はいはい。
まあ、家事をされてる方、運転されてる方、就寝中の方、いろいろいらっしゃると思いますが、うん、まあその時にね、どういう行動したかっていうのはあるんですけど、まあ自分がね、発災直後に、すでに大怪我をしていて、脱出または治療する、またはすでにあなたは亡くなっているという想像をした人が、一体どれだけいるでしょうかということで。
なるほど。
はい。それが正常性バイアスです。自分は大丈夫。怪我はしていない。死んでいないと。
うんうんうん
うん、だいたい人はやっぱり自分だけはね、助かる。怪我はしないと思うもので、うん、基本的に楽観的になるように脳が作られてんだよね。じゃないと、いつも最悪をね、想定して生きていくのは辛すぎるからね。
うんうんうんうん。
ただ、災害ってのは無慈悲に襲ってきますんで、
はい。
寝ながらね、これを聞いてる方は、周りに倒れてくるタンスとか本棚ありませんかっていうことで、
はい。
それから押し入れの中から物が飛び出さないか、クローゼットの中からね、はい、クローゼットの上の方に重たいものを置いてませんかっていう、硬いもの。
はい。
あと、ね、ベッドの上の方に窓ガラスありませんか？
ありますね。
他にも、高層マンションに住んでらっしゃって、ものすごい横揺れ、通常のね、一階に住んでる方とまた違う、横滑りして物を襲いかかってきますんで、うん、結構離れてても、
すごいですね、
タンスとか家電製品がないですか、はい、とかね。
ああ、ありました。うん、はい。
ね、そもそも今住んでる建物は耐震性、震度7に耐えられるものでしょうかという。ね。で、歩きながら聞いてる方とかは、周りをね、見ていただいて、倒れかかってくるブロック塀とかね、道路に崩れ落ちてくる古い家屋、古いビルディング、それから、降り注いでくるガラス片とか、あとコントロールを失って突っ込んでくる車、もう数分後に襲いかかってくる海、そういうものが近くにありませんかというね。だから、大切なのは、まず、身の安全を確保することだって、やっぱり、その瞬間に身を守る、命を守るっていうのが一番大事なんだけど、
うん、
その場所が安全かどうかっていうのは、1秒で判断してください。で、動くか動かないかを決める。心技体ですね。心は、冷静に判断する心。それからは、不自由な環境を乗り切る技。それから、非常時にも健康を維持できる体。
うん
うん、この三つがあって、ようやく生存できるというね。
難しいもんですよね。
うん。自分と同じ場所にね、家族がいれば、もちろん家族と、自分と家族が最優先で。
うん。
だから、住む地域にもよるけど、最初の一瞬とか、10分、1時間っていうのが生死の分かれ目になってくるんで。
うん。
で、怪我されても、大怪我してても、あともしくは挟まれてるとかね、動けない状態でも、救急車も救助隊も来ないし、誰も助けてくれないというふうに思っていただいた方がいいですね。
今のは、ごめんね、ちょっとそもそもに戻ったんだけど、
うん、
直後どうしますかっていうので、まず避難行動のことだと思ったんだけど。
うん。そうそう、避難行動のことよ。でも、ね、避難行動するよりも、うん、ドーンって来た時に、もうバタンって来てるかもしれないからね。ドサとかね。 バラバラとかね。
おう、うん、なるほど。
そう、その瞬間に、僕だったらすぐ飛び起きて、玄関のね、ドアを開けようとするかもしれないけど、
うん。
ドンと起きて目が覚めた時、例えば寝てたとしてね、その時にはもうすでに下敷きになってる可能性もあって、うん、その時にすでに天国にいる可能性もあるわけよね。あれ、ここだと。
だからもう、起きた時にすぐ何かをしようと考えてもほぼ無駄っていうと、無駄とは言わんけど、どうなってるのかわからないので、うん、
大事なのは、その、
はい。
まあ当然なんだけど、その、起きてる場合だったら瞬時に判断するってことだし、寝てる場合には、うん、目が覚めて行動をするまでに時間がかかるわけだけど、
うん、
その間に死なないように事前にしておくということしかないんだよね。
そうですね。ということはもう歩きながら、若干その想像を巡らせながら歩くってことです、
うん、そう、だからたまに、ね。
窓がたくさんあるところの横はあまり通らない。
そうそう。ブロック塀の横をわざわざ歩く必要はなければ、できれば少しでも離れるとかね。
うん。
あ、このブロック塀古いなとかいうのを普段からちょっと見てみるとかね。うん、そういうゲーム的に日常でね、
う
ん。
そうだね。
今起きたらどうするっていうのを一瞬考えてみるっていうのは、すごく訓練にはなるね。うん、イメージ取りに行
くというか。なるほどね。確かに。
うん。だから、阪神・淡路大震災では、生き埋めになったりね、はい、閉じ込められた、1万8000人のデータがあるんですけど。
はい。
の、その1万8000人の生還者のうち。
すごい数だな。うん。
うん。生還した人がこんなにいるの。で、うん、このうち7割は自力、または家族の力で脱出している。
おぉ。
7割、70%。
うん、うん。
で、友人、隣人が 28.1%。面識のない他人とか通行人が 2.6%。うん、救助隊は、わずか 1.7% でした。
うん、
さっき言った助けに来ないよって言ったのはこういうことで、救助隊を期待するなら、その期待値は 1.7% ね。
やば。
で、全く知らない他人を期待するなら 2.6%。
なるほどですね。
で、一気に友人、隣人となると 28% とぐんと上がるんで、
うん。
いかにその、近隣住民、もしくは友達っていうのが大事かっていうことだよね。
そうですね、
うん。
何かあった時はもうそこがまず、
うん。
ファーストのあれになっていくんですよね。
そして一番大事なのはやっぱり自力と家族の力。家族の力という部分も、まあ、男性が女性に助けられることも当然あるんですけど、
はい。
基本は子供を親が助けるとかね、お父さんが頑張るとかいう世界になってくるんで。
そうだね。頑張らなきゃいけない。
うん。
頑張らなきゃね。うん。
うん。もちろんね、高齢の親を、息子が助けるとか、うん、娘が助けるということもあると思うんですけど、
はい。
で、まあ、検出された上での生存確率というのもありまして、助け出されてもね、はい、怪我を負っている場合があったりね、もしくは日数経っていると厳しくなるんですが、はい、初日が 75% の生存確率です。
初日が、はい。
はい。で、2日目で 24% まで一気に落ちます。
うん。
で、72時間の壁って よく呼ばれるんだけど、72時間超えたら厳しいよって言うんだけど、その3日目で 15% です。
うん。
で、72時間を超えると 5% まで低下ということで、
うん。
初日から75、24、15、5% と。
はい。
まあ、ものすごい勢いで、
どんどん
下がっていきます。
落ちていく。
はい。
はい。
なのでね、いかに早く逃げ出すかというのが大事なんですね。直ちに。
そうですね。
テレビで直ちに命を守る行動を取ってくださいっていうふうに言うんだけど、
はい。
これはもう逃げるっていうだけじゃなくて、
うん。
まあ、その場で頭を守ったり、呼吸を確保する。体温を保持する。うん、ね、頭部の怪我っていうのはもう即死につながるし、
うん。
うん。物に潰されてね、呼吸ができないとか、あと火事による煙でね、うん、一酸化炭素中毒とか、
うん、
炎の熱による呼吸器の火傷で窒息死など。よく家屋に閉じ込められて窒息死って書いてあるのは大体このパターンなんだよね。
うん。
辛いね。で、真冬のね、雨に濡れてしまうとか、あと真夏に、うん、エレベーターに閉じ込められるっていうことも死につながる可能性はあるんだよね。
うん。
うん。
そうだよね。
で、まあ基本はまず上からの落物がないかとか、その場所は安全かとか、判断して行動するんだけど、う
ん、はい。
今回、まだタイトル言うの忘れてたけど、まあ
はい、
地震発生直後の行動というのが今回のテーマになります。
ああ、なるほど。
うん。
そうだったんですね。はいはいはい。今わかりました。今回の趣旨はそうだったんですね、
うん。
は
い。だから被災するね、確率が高い場所っていうと、やっぱり1位は自宅になってくるんだよね。 しかも無防備な就寝時という。
そうでしょうね。はい。
次に学校や職場。
はい。
ね。まあ、職種によっては、
みんながね。
職種によっては、車中とかね。街中かもしれないね。外歩き回ってる人とかね。
ああ、そうだね。
まあ、それから通常の屋外という順番になってくると思うんだけど。
はい。
まあ、屋外といってもね、その、電車とか地下鉄、商業施設、地下道とかね、地下街。
うん。
それから、はい、高層階にいたり、タイミングが悪かったら旅先、出張先。ね、レクリエーションで山とかね、会場。
そうだよね。それもしゃあないね。うん。
うん。地震発生からね、2分後に津波が到達する海岸にいらっしゃるという可能性もあるわけだよね。
夏はね、夏はね。どうしてもね、あるよね。それはね。
まあ当然その時々で判断するしかないんで。
はい。
で、まあ、各パターンをね、全部説明するとちょっと長くなるんで、今回は、一番確率の高い自宅で被災したケースの対処法をお話ししたいと思います。
あ、お願いします。
うん。だその他のケースはね、またいつか改めてね、お話ししたいと思うんですけど。
はい。
でね、まあ、自宅で被災した時は、まあ、寝ている可能性が高いということで。
はい。
まあ、最も無防備、かつ判断までにね、時間がかかるということで。
うん。
まあ、さっき話したように、本当は被災する前の行動でもほぼ決まってしまっている。
はい、
のが就寝時ですね。
はい。
まあ、当然寝室には背の高い家具は置かないっていうのがまず理想的。
そうですね、理想としてはそこですね。
うん。はい。実体験を、ラジオで聞いたんだけど、中学生の女の子が布団をかぶってうずくまったんだって、わあ、地震だと思ってね。
あ、もう、一緒です。
うん。で、これ、
一緒です。
この行動したら正しいんだけど、うん、残念ながら隣に本棚がありまして、そこの本棚の本が大量にその布団の上に落ちてきて気絶されたと、うん。で、身動きが全く取れなくなった。その重さでね、布団の上に乗っかった本の重さで。で、そのまま窒息して呼吸停止しているところを親に心肺蘇生で助けてもらったっていう体験談を聞きました。
うわ、よっ。ああ、ね、一応ね、周りには置かないようにしてますけどね、はい。
本も馬鹿にならないね。大量に落ちてくると、やっぱり元が木だからさ、かなりの重さになります。
そうだよね。重たいっていうことですね。うん
で、ちょうど布団の上にかぶさってくると、もう布団が面で押さえてくるから、
うん。
バラバラの本をどかすよりも大変なことになってくるんだって。
あ、そっか、もう、手間かかるしね。うん、
ね、
うん。
で、他にもね、エアコンが落ちてくる可能性があったり、
うん。
すると隣に窓ガラスがあったらね、ガラスが降ってくるとかね。
うん、うん。
この辺も、エアコンの近くにベッドを置かないとか。
はい。
あと、ガラスがどうしても隣だったら、飛散防止フィルムを貼っておくとかね。そういう事前の行動があると、安心ですよね。
飛散防止フィルムいいですね。確かに。貼ってないわ。それ貼ってない。
飛散防止フィルム
まで。中に針金みたいなのが入ってるタイプのやつだから。うん。
いや、飛散防止フィルムまで言わなくても、まあ、シールみたいなもんだけどね、透明のね。もう普通に結露防止のシールを貼ってるだけでもだいぶ安全になるんで。
そうだよね。だいぶ違うよね。
うん。
うん
で、蓄光テープをね、貼った光源となるもの、LED ランタンとかね、あとペンライトとかヘッドライトなどを枕元に用意しておく。さっき、まあ話した中には、時間帯を話さなかったけど、まあ、寝ている状態って言ってもね、もう太陽が昇ってる朝方なのか、もう深夜なのかっていうのはね、その辺もまた差が出てくるよね。
そうだね。うん。
で、可能なら当然靴も置いておくと。可能ならというか、まあ靴は基本的に置いてください。僕はもう、ね、普段置いてますけど。
あ、うん、あ置いてるんだ。ええー、すごい。
ライトの靴をね、もうそれ専用に買ってきた。安いやつよく売ってるから。
うん。うんうんうん。枕元に、
枕元に靴と、もちろん紐靴じゃないよ。さっと履けるね。で、そこの厚い靴をね、枕元に置いてます。
うんうん、
すごい。頭の真後ろに置いてますね。はい。足裏をね、怪我すると、まあかなり生存確率が下がります。
うん、確かに。
もう逃げられない。もしくは出血が止まらないとかね。歩けない。
出血が止まらないのきついよね。
うん、で、ともかく走って逃げなきゃいけないのにっていう状況だったら、もう本当にそれで厳しくなるんで。まあ結局、どれだけ防災対策を知ったかで生存率はね、変わっていくんだけど。
うん、そうだね。
発災時にどう行動できるかっていうのも、まあ大きいんだよね。
うん、うん。起こった時にね。
うん。で、まず寝ていた場合。本棚など背の高いものからもちろん離れた方がいい。
はい。
ね。僕も実は足元にどでかい本棚があったんだけど、処分しました。 本当ならね、三つ持ってたんだけど、部屋に。それを一つにして、もう寝てない部屋に持ってってね。
うん、うん。
うん。もう何もないんで、今のところ、ガラスからもね、守れるように、ブラインドにしてるし。
うん。
あ、そうそう、カーテンとかね、ブラインドちゃんと下ろしとくっていうのも大事だよね。
そうだね。それはすごく大切だ。うん、
で、本棚とかタンスに下半身を挟まれると、2、3時間も経つともう吸出されてもクラッシュ症候群でなくなります。2、3時間でたったの。
えぐいですね。
筋肉のね、30% が、まあ、片足全部の筋肉ぐらいなんだけど、
はい、
3時間挟まれるともうほぼ死亡されますね。カリウムとかね、ミオグロビンっていう毒素が筋肉から発生して、で、圧力が解放されると全身に回ってなくなってしまうんだよ、
ね。ああ、なるほど。もう壊死してる血が回ってくるみたいな感じで、バーン来ます、来るんですね。
うん。
いや。
で、片足の膝上ぐらいまでね、6時間挟まれていたっていう場合だと、
うん。
布を太ももに巻きつけて、太ももの根元にね、
うん。
そこの間に、レンチなんかを挟んで、ぐるぐる回すわけよ。締め上げていくの。で、骨が折れるぐらいの締め付けの後に、その下をズドンと切り落とせば助かることもあります。
もう落としてくるね。
怖いです。圧
かけてくるね。
こういうことなりたくなかったな、やっぱりね。物を置くなっていうね。
っていうね。
僕よくこういう、
ね
うん、こういう圧をかけてくるところがあるけど。
まあでも分かりやすいよね。そううん、まあそりゃそうですよ
ね。本当にそうなるからね。うん。
どうなるからね。実際そうなるわけですから。うん、
で、次にキッチン。キッチンね。台所っていうのは家の中で最も危険な場所なんで。
そうですね。うん。
うん、で、火を使ってる最中でも、もう今の都市ガスっていうのは地震が来ると供給がストップするようになってるんで。
うんうん。
で、ガステーブルもね、よっぽど古いタイプじゃなかったら自動で火が消えてくれますんで。だからコンロの上にね、物が落ちないような家具の位置配置をまずしておくと。火が消えるまでの間にポンとそこに燃え物が落ちてくると、火災になりますので
。ああ、そうだね、うん。
うん。そういう風になってなければもう、ともかくね、ひとまず火なんかほっといて、まず自分がキッチンから逃げようという、してください。離れてください。
コンロはね、無事だと思うんですけどね、はいはい。うん、コンロ上は多分ね、みんな大丈夫だと思うんですけどね。
うん。キッチンにはね、うんうん、どうしてもガラス系の、ね、食器とか、うん、それから、調理中の油とかね、熱湯とか包丁とかね、うん、怪我の原因になるものがとても多いんで、
はい。
置いてあった包丁が揺れでポーンと吹っ飛んで、喉とか胸に刺さって亡くなったっていう例が数件あります。うん、前も話したけどね、電子レンジとか、ね。
もう何が、うん、何が起こるかわからんね。
そう。隣の部屋から飛んできた、ね、トースターで死亡ということもありますんでね。で、まあ当然家具、窓ガラスからは離れる。リビングにいる場合もね。で、リビングの場合は丈夫な柱とかあれば、そこに身を寄せるとか、ソファーの横に隠れるとかね。うん、机の下に身を隠すとか。だけどね、震度7クラスまで来ると、机ごと吹っ飛ばされるんだって。
なので。どうしようもならないですね。
うん。広い部屋があるなら、うん、広い部屋の真ん中、ど真ん中、物は倒れてこない中央で周りを気にしながら、片膝をついてしゃがむ。うん、
はい、はい。
うん。倒壊するぐらい古い家だったらもうソファーの横に移動するとかね、まあ、そのソファーの隙間に助かるのをま、狙うと。もしくはもう家を飛び出した方が助かる場合もあります。
そうだね。
うん。昔はね、うん、慌てて飛び出すなって言ってたけど、今、うん、屋根瓦が滑り落ちてくるって家がちょっと減ってきたんで。
ああ、なるほど。うん。そういうことは。うん。
だからまあ、家によってはね、もう飛び出した方が助かる場合もありますね。
も
うこれはもう運っていうところもあります。完全に。
いや、かなり運ゲーは感じてます。
うん、
いつも運ゲーは感じてます、はい。
で、トイレが安全って昔は言われてたんだけど、
うん。
うん、最近ではね、玄関が最も強度があり安全というふうに言われてるんで。
へぇ、そうなんだ。
うん、だ玄関にあんまり物が多いとね、またちょっと絶対ではなくなってくるんだけど。
うんうん、いやー、やっぱ物多いっすね、うちね。
じゃあ危ないわ。もしくは行くまでに物が倒れてるとか、
ね。ダメですね。
行くまでにもう当選もされてるとかね、倒れたタンスにね。そういうのは良くないんだけど。
うん
うん
うん、なるほどね。
あと、風呂とかトイレにいる場合、今度ね、は、もうそこで被災した場合は、もう閉じ込められる場合があるんで、まずドアを開けてください。で、もう、
はい、
ガラスがあればガラスから離れる、という状態ですね。うん、 あと、まあ、2階建ての家の2階にいるとかいう場合は、もう階段を慌てて降りるのも危険なんで、揺れが収まるまでは2階で安全を確保するということになりますが。
そうだね。
で、さっき片膝をついたらいいっていう話だけど、揺れてる時にはね、余震も含めて転倒すると、まあ、怪我するしね。
うん。
なんで、あと倒れてくるものに挟まれる表面積をね、小さくするために3点支持で姿勢を取ると、まあ、安定もするという。
うん。
で、そういうふうにして、状況判断をするっていうような心に余裕がない場合とか、あともうパニックになりそうだとかね。あと、子供さんとかね。いう場合は、ダンゴムシのポーズっていうのを取るといいんですけど、
うん、
両手をパーにしてね、首の後ろで重ねて、で、下を向いて、へそを見るようにできるだけ小さく丸まるっていうポーズ。これがダンゴムシのポーズなんですけど、
ダンゴムシポーズ。はい。
まあ、首と頭、内臓といったね、ウィークポイントを隠しつつ、対面積を減らすということでね。
うん、うん。
うん。で、身近にクッションがあるとかね、厚手のクッション、それからカバンとか、ファイルとか、そういう硬いものがあれば、それをね、首とか頭にパッと被せて、縮まるということだね。
そうだよね。やっぱり、うん、まあ、その女の子の行動間違いではなかったね。
うん。
ちゃんとね、うん、頑張った、うん。
で、マンションは出口が一つしかないんで、道枠が歪むとね、脱出不能になるっていうのがありますんで。
はい。
もう揺れてる最中にはもう走っていてドアを開けて物を挟んでおくっていうのも有効ですね。ただ、もちろんその時にドアが激しく揺れて、挟まれて怪我をするっていう可能性もあります。うん、だから何をするにしても絶対いけないんだよね。
絶対はないんだよね。そうなんだよね。辛いとかやね、これが、
うん。うん。でも明らかに今いる場所が危ないっていうなるならもちろん、安全な場所に移動してから片膝をつくとか。
うん。
あと、ま、倒れてくる家具とか移動してくるものに、まあ、その状態で目を配っていくというね。キャスター付きの椅子とかテレビ台とかね、そういうのも移動してきますんで。
はい。
はい。どうですか？
いや、もう、とっさにそこまではちょっとできない。
じゃあ、ダンゴムシだ。もう、ダンゴムシかしら。
結局、元に戻ってダンゴムシになっちゃうんですけど。
ダンゴムシだね。あれ、
やっぱりその、事前の準備がすごく大切だな、っていうのが。
うん、そうだね。
もう常にね、行動してるときに。まあちょっとね、それを言ってしまうとね、もう、あれ行けなくなるんですよね。アミューズメントパークとか、鍾乳洞とか行けなくなっちゃうんですよ。
で、街の中、ね、歩いてでもね。
でも、よくよく考えて、実は鍾乳洞とか、長年の歴史で崩れてなくて。
うん。
で、テーマパークとかも、うん、耐震性を考えて作られてるので、もしかしたらそっちの方が無事なのかもしれないですけど。
スタッフもね、優秀だしね。
そうそう。だからちょっと建物、昔のもの、
うん。
ね、地震を一回も経験したことないような感じの昔のものの近くにはいない方がいいのかな、ね、というのはちょっと感じたんですけど。
鍾乳洞とか怖いな。
鍾乳洞そう、
ま。もちろんそこで震度7は初めてかもしれないし。そしたら、ね、鍾乳石が上から次々降ってくるというね、アイスクライマー状態になる可能性も。
アイスクライマー状態もしれない。確かにアイスクライマーになると怖いですね。
怖い、
ね。ガガガガ。
クリア不能だもんな、あのゲーム。
そうだね。いずれあれかもしれませんね。もうヘルメット着用になるかもしれませんね、鍾乳洞ね。
あ、でも、実際まあ、した方がいいだろうね。もちろんね。
ああ、まあ。うん、そうですよね。まあ、なかなかね、やれって言われてもできるもんじゃないかもしれないんだけども。
まあでも趣味で鍾乳洞回る友達はいるんだけど、当然のようにもフル装備してるね。はい、膝、肘、頭、全部守ってね。
ああ、ちゃんとしてらっしゃる、
うん。夫婦でね、もう本当にフル装備で探検してるけど。
うお、偉い。いや、それぐらいまで本当しなきゃいけないんだろうなっていうふうには思うんですけどね。うん、
だね、
うん。
で、まあここまで話して次にね、怪我をしちゃってる場合。
はい。
もう捻挫程度でもね、生存の確率がぐんと下がります。最初の揺れで怪我をしないようにっていうのが一番大事なんだけど、もちろん津波の来る場所に住んでらっしゃる場合は特にね。
はい。
うん。移動をするのに困難になるともう厳しくなってくるんで。
はい。
なんでまあ何回も言うけど、事前にベッドの周りには何も置くなよっていう。
そうだね。
ところですね。
はい。それはもう毎回言ってもらってるんで。うん、一応徹底はします。
他にも建物そのものが倒壊とかね。まあ状況によってはもう防ぎようない怪我をすることもありますね。で、救急車を呼ぼうとしても繋がらない。繋がっても来ない。 まあそもそも台数がなくて、うん、通報もつながらず、道路も使えないという状態なので。
そうだよね。うん。もう、マジ助けようでも無理だよね。
もう目の前にたまたま災害指定病院があるとかいう奇跡以外ではもう、病院にたどり着いてもすらね、対応不能になってる場合もあるんで。
うん、うん、うん。
ともかく怪我をしない準備と、被災時の行動が重要になってきますね。
はい。
とはいえ、怪我する場合はもちろんあるんで、もう手ぬぐいがあれば骨折した部分の止血とか、末着の固定など、まあいろいろ使えますんでね。
はい。
あと、まあ、たまたま雑誌持ってるとか、言った場合は雑誌をその折れた部分にくるっと巻いて、
うん、
で、そこをハンカチでぐっと縛るというだけでも添え木代わりにはなりますんで。
あ。
ね。あと、意識はあるけど歩けないとかいう場合には、そういう人がいらっしゃったら、まあ、おんぶして当然移動させるとか、
うん、うん。
うん。意識がなかったらね、服を脱いで、上着を脱いでね、2本の物干し竿に、うん、まあ、なんなら上下脱いで、物干しさんはた、うんうん、まあ、あるか分かんないけど、そこにね、それを通して短歌を作るとかね。
うん。
うん、他にも自衛隊式担ぎ方とかあるんだけど、意識のない人を。
あ、はいはい。うん、自衛隊式担ぎ
方。安定的させて運ぶっていう。うん、まあ、この辺もね、ちょっと調べてもらうと、人助けにはなりますが、
うん。そうですね。
人助けね、やっぱり他人に構えるほど余裕ないかもしれないけど、家族はね、やっぱりどうしても守りたいじゃんね。一緒、
そうですね。
いればね。
もう、まさにまさに。
で、怪我がなければ次の行動に移るんですけど。
はい。
もう NG 行動としてはもちろん、室内でね、素足で歩かないということですね。
うん。
うん。まあ、やっぱりスリッパ、厚手のスリッパ、できれば靴を履いて。
はい。
で、もちろん、靴もね、履き慣れない靴だと移動中に足が痛いとかなっても良くないんで。
うん。
まあ、ちょっと、使い古してもうこの靴履かねえなーっていうのがあったら、それを置いておくとかね、しばらく捨てるまでの間は、枕元に置いておくとかね、そういうのがいいかもしれないね。あんまり古すぎて、ね、逃げてる時にその靴が分解してもダメなんだけど、
うん、そう、300円ショップみたいなね、そんなやつもありますよね。
う
ん、
そう、あとまあ特売品でね、よく
安いところね、うん、
ワゴンセールになってるやつとかね、あるからね、まあデザイン二の次でさっと履けて。で、そこが熱いもの。
そうですね。そうですね。
足の裏を怪我すると、避難行動とか、その後のね、普通に避難生活自体が、支障になってきますんで。うん、
はい。
はい。それから、キッチンに行って火を使っていたら、消火を確認、揺れが収まってからね。
はい。
消火を確認して、ガスの元栓を閉めるとか。
うん。
で、真っ暗な場合、夜中にね、被災した場合に、
うん、
とりあえず、LED ライトがないから、ライターで火をつけてみようとか言うのはやめてください。ガス漏れしたらね、その瞬間に吹っ飛ぶからね。うん。
怖
あと、電灯のスイッチもね、うん、そのスイッチ入れた瞬間に火花でガスに引火ってこともあるんで。
はい。
となると、やっぱり枕元にランタンとか LED ライトがあるかどうかが生死に関わってくる場合もあります。
スマホのライトでも可ですか？
あ、もちろん、スマホの LED ライトは、最もいいね。はい、火花絶対散らないしね。
温度も低いし、うん、いけるか、
まあ、
いけるか。
まあ、大体みんなね、手元に持ってるからね。
そうですね、ほとんどの方がね、うん、持ってらっ
しゃる。まあ、子供さんでね、持てないという場合には、もちろん LED ライトを用意してあげてくださいね。で、まあ、逃げる前に、通電火災を防ぐために、ブレーカーを全部落とす。特に冬場はね、電気ストーブが繋がってるとかいう場合に、それが生きてる場合ね、うん、一回停電になって効いてると思ったら、後から通電した時に、その電気ストーブがまた始動始めて、火災になるとかいうこともあるんで。できればね、自宅に人がね、入ってこないようにしたいとこだけど、まあ、窓ガラスなんてもう簡単に割られるし。
うんうんうん。そうだね、うん、そんな時はね、もう。
ね、鎧の棚がない家はもう、ね、そこはもうちょっと諦めましょう。自分が逃げられないというよりは一番いい
そこは諦めですか。はい。うん
で、逃げる前にね、もう背の高い家具っていうのが余震で倒れる場合もあるんで、もう自分で倒しておくといいですね。自分で任意の方向、安全な方向に、もう高い家具はバーンと倒してお
く。ガーンで立ったで、うおもう多分ね、逃げるので精一杯で、もう何もしないと思う。
でも、それ自分がね、火の始末とかね、通電とかいうのを怠ったことで、結果的に自分の家だけじゃなくて、周りの家も燃えるとか、
まあ ね、そうだね、あり得る話ですからね。
周りの家で挟まれてる人が、それが原因で、 なくなるってことも当然あるんで、ここはちょっとやっぱりちゃんとした方がいいね。
うんうん、やった方がいいや
はい。
なるほど。
で、まあ、あとスマホをね、省エネモードに切り替えるとか。
ああ、そうだね。
うん。で、すぐ電話でね、安否確認はしないでください。殺到されるとね、もちろんパンクするし、助けをね、呼ぶ人の回線まで含めちゃう、含めてのパンクなので、回線がね。もともと救急の電話をする人優先っていうことで、自分はグッと我慢だね、そこは。
そうだね。うん、どうせ繋がらないっていうね、元は一緒に。とりあえず無駄な電池を使わない。もうどうせ繋がらないん
だ。そうね。で、発災直後っていうのは身の回りの状況判断がもう最優先なんで、
うん、
もうその場にいない家族とかね、の安否情報は、安全を確保するまではね、うん、無意味な情報になってきますんで、もっとね、きっと無事だという信じて、自分の身を守って、近くの家族を守るっていうのが先決になってきますね。
はい。
はい。で、まだまだここから行動が続くんですけど、家の倒壊や火災の危険がないかをまず確認したら、大きなね、揺れが収まったら、まず自分の自宅内を確認しましょう。崩れてる場所がないかとかね、閉じ込められてる人がいないか。まあ、それはまあ、人がいるかいないかぐらいは把握してるかもしれないけど。
まずね、うん。
あとね、家が倒壊しないか、耳とかね、目で確認します。もう、今、ギシギシ言ってるとかいう場合には、もう、ね、火の確認とかいうよりも早く逃げ出さないといけないから。
そうだね。
うん。うん、で、避難経路を確保するときにドアは全部開け放しながら移動しますね。
はい。
で、さっき言ったね、火と電気の始末をしたら、外に出てくるわけですけど、もうまず外に出たらまた状況がいろいろ変わってくるよね。
うんうん。
近くの家が崩れてないかとか。で、すでにすぐ目に見える範囲で火災が起きてるとかね。
ああ、
うん。
あるよね、そういうのね。怖いけど。
だから、火災が迫ってるとか、避難指示が出ていったりしたら、もう急いで避難する必要がありますね。で、まあ、そういう危険がなければね、近隣住民を助けるとかいう行動もありなんだけど、で、自治体が近くの公園とかね、学校を一時集合場所に指定してるんで、まずそこを目指していきます。
はい。
ただ津波が来ると想定される場合にはもう、そんなことはほっといて、可能な限り高い場所へ速やかに避難するっていうのが大事ですね。
うん、
で、安全な場所ってどこなんだっていう話なんだけど、まずは一時集合場所っていうのがあります。一時ってのは、数字の1に時間の字で、一時じゃなくて一時と読みますね。
一時、はい。
はい。避難場所へ避難する前に、地域の避難者が一時的に集合して、様子を見たり、集団を形成する場所になるんですけど。
はい。
まあ、公園とかね、団地とか、学校の校庭なんかが指定されてますね。
うん。
はい。次に、避難場所とかね、広域避難場所と呼ばれるところがあるんですけど。
はい。これまだ有名だ。
うん。大規模な火災が発生した時に逃げ込む、広い空間、なりまして、まあ、かなり大きな公園とか広場、団地とか大学なんかが指定されていますね。で、ここは必ずしも絶対安全というわけじゃないんだけど、特に津波の危険性があるときはね、まあ、こういうところに行くよりももっと高いところにっていうことになるんだけど、
うん、
まあ、火災から逃げるという場合には有効な場所になっています。で、まあ、余談だけどね、公園の周りに木が植えられていることが多いんだけど、これは火災の火の粉を止めるためにあるんだって。
そうなんだ。
特にイチョウの木っていうのは燃えにくいらしくてね。
あ、そうなんだ。うん、それは知らなかった。
公園の周りにイチョウ並木があるとかね。大学のとこにイチョウ並木があるとかいうのはそういう防火の理由もあるらしい。
知らなかったの。
うん。で、次に一番ね、前に話題にした避難所とか指定避難所のお話なんですけど。避難所または指定避難所と呼ばれる場所。こちらは自宅に住めなくなった被災者を一時的に受け入れて保護する場所。うん、で、学校とかね、はい、公民館とか、そういった公共の施設が使われます。
うん。
地域のだいたい 20% の人口っていうのを想定して準備されてるんだけど。
あ、そうなんだ。そういう計算式あったんだ。うん、はい。
まあ、20% ぐらいの方は家を失うだろうという計算だね。
うん、うん。
で、マンションなんかはここに含まれてないんですけど、絶対に倒壊しないということね。うん、だからマンション住民の方は鼻から受け入れ口がありません。残念ながら、僕なんかはね。
持ち家の方という形ですかね。
うん、持ち家かつ古い家。
持ち家だろうか。
っていうね。
なるほど。
まあ、前は話したけど、古い建物がどのぐらい残ってるかっていうので、まあ、平均的にそのぐらいだからなんだよね。
うん、あ、なるほどね。
うん。 で、近年のコロナ禍でディスタンスを取るっていうのが求められるようになりまして、
はい。
実は定員がね、3分の1に最近なりました。
なるほど、ディスタンス。確かに、確かに、いる。うん、
で、まあ、そのね、今まで、何て言うかな、まあ、うん、3家族で使ってたものを1家族で使うぐらいのスペースになったわけね。
あら、まあ、はい。
うん。ということで、収容人数はね、1つの避難所で、だいたい1000人から1500人ぐらいだったのが、
はい。
300人から500人ぐらいまで減りました。
うお
ー。となってくると、ね、避難所、地域で避難所に入れる人口というのは、うん、まあね、うん、20% からその3分の1ということで、
はい。
6% とかね。
うわ、厳しい。うん、
いう状態になってますね。より厳しくなっていますね。
入れないと思ってます。うん、
で、食料とか物資の受け渡しっていうのも、その時にもしそういうインフルエンザが流行ってるとか、受け渡し時に感染するっていうリスクまで考慮しないといけないとかね。
ああ、厳しいね。うん。
配ってる人がね、インフルエンザかかってるとかいう場合にはもう。
そうだよね。
うん。うん、ばらまいてるようなもんじゃん。次から次へと。
うん。そうだよね。
と、ね、いうことで、
理屈はわかります。はい。
飲食物や物資も自前で用意してくださいみたいな感じの、そういうケースも出てきました。
なるほど。
避難所に来るのはいいけど、自分で全部準備してねって。物資も、食料も、自分で持ってきた分で何とかしてねっていう。うん、
そうね。場所だけね。
そう、空間だけあるけどねっていう。もちろん、どこの自治体も準備してるんだけど、能登半島で分かったのは、うん、結構な割合の自治体が何も準備してませんでしたっていう。うん、物資も、食料も何も用意してませんでしたっていうところもある。これは単純にお金がないっていう、うん、やっぱり地域もあるんだよね。
ああ、なるほどね、うん。そこに回す予算がないですよね。
で、もちろん、それをね、うん、有効に食べたりして、ね、減らせるならいいけど、結局捨てることになったりとか。それもね、うまくイベントでね、使ってしまうとかね。
ああ、なるほど、
ね。うん、もう期限が切れる、例えば3年持つものだったら、残り1年の時に地域住民に配って、うん、この1年間それ持っといてくださいよとかね、うん、いうふうにできればいいんだけど、まあそれも当然、
そうですね。
人手もかかるし、お金もかかるしっていうことでね。
うん
うん、うん。
見送られ と。
はい、なので、行ってみても何もないっていう可能性もありますね。
はい。
うん、雨露をしのげる、雨風ね、しのげるだけっていう可能性もありますので。
うん、そうですね、うん。まあ、不安ではないかもしれないですけど、まあまあ逆に怖いかもしれないですけど、周りにね、人がいるというのは。う
ん、で、都会ですごく、お金のある自治体の場合は、しっかり、はい、食料が3日分あったりするんだけど、そこに想定の、うん、何倍、何十倍と来る場合もあるんで。
うん。
300人しか使用できないところに3000人来るとかね。
うん。
5000人来るとかいう場合もあるんで。これ
あらるです。
そこで寝泊まりしたいっていうので来る人もいるんだけど、大量に来るんだけど、うん、それだけじゃなくて、とりあえず行ったら物資もらえるかもとかね。食料もらえるかも。で、家に備えてるけど、どうせなら行って一食でももらっとかないと損みたいな考え方の人。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
が行っちゃう、ね、が行っちゃうんだけど、
うん。
で、何も考えずに、とりあえずそこに行った方がいいとか思ってて行く人も当然いらっしゃるんだけど、
うん。
その行為のおかげで、その、ね、自宅に備品があるにもかかわらず行った人の、が食べたおかげで、家も失ってとかね、すごい高齢の方とか、障害を持ってる方とかね、
うん、
あと旅行中、うん、外国人とかね、
うん。
うん。インバウンドで今、旅行中の外国人もやっぱ助けてあげないといけないから、ね、日本人も当然そうだけど、
でたくさんいらっしゃって
る、ね、そういう出張中の人とかが、うん、まあ、もう当然その場所にいれば避難所に入れるんだけど、入る、当然ね、権利があるんだけど。
うんうん。
家がある人よりはるかに困ってるしね。
そうだね。
うん。だけどそういう人たちの食べ物まで全部食べ尽くしちゃって、3日分が1回の食事で消えるとかね。
だから、なんかあったらすぐ行っちゃうよね。うん、
だから
なんとなく、
ともかく来てほしくないっていうのが今の自治体の本音ですね。
うわなるべく来てほしい、うん。本当に困ってる人以外はね、来ないでほしいっていうのが。
だからね、できるだけみんな、各自が、やっぱり自宅をしっかり補強しておいて、うん、自宅に、ね、備蓄もしておいて、
はい。
で、自宅で避難してくれるっていうのが理想。で、情報だけで家に来るとかね、ね、給水車が来るなら、給水車が来る時間帯とかね、場所とかいう、情報収集のためだけに行くなら、まだ、当然、行くべきなんだけど、
うん。
だいたい1日1回ぐらいはね、避難所に行って情報収集するっていうのは必要なんですけど。
それ欲しいですよね。
うん。うん、そこで何かを物資、ね、食料を得ようっていう考え方は、できるだけやめていただきたいと。
なるほど。まあ、みんなね、 釣れるったらもらっちゃうだろうけどな。
うん、そう。どうやって行っても絶対行っちゃうから。
うん。
まあ、行ってもないと思ってくださいっていうことですね。
そうですね。
ただ苦労するだけ。あの、トイレもないし。
うん。
うん。もう家が一番快適なんで。
はい。まあ、倒壊した時はね、もう仕方ないですけどね。行くしかないですけどね。
そうだね。もちろんそういう人のためにあるからね。
うん。
うん。で、安全を確保して、落ち着いたら安否確認とかね、生存の発信。私は生きてますよっていうね。それから、地域の情報。今どこで火事が起きてるとか、どのぐらいのね、被災状況だとかね、余震が来るのかとかね、そういう情報を収集していくんですが、まずあの、はい、LINE とか SNS で行いましょう。
はい。
で、171ね、いないで覚える171、災害用伝言ダイヤルを活用してください。うんうん、で、171って打った後に、録音は1を、うん、メッセージは2を選択します。
はい。
で、録音はすれば、誰かに聞いてもらえるし、メッセージを聞くときには2を選択するんだけど、
うん。うん、
で、171、その後1か2を押して、電話番号を市外局番から入力していきます。または携帯電話の番号を入力していきますね。
はい。
で、録音の場合は話します。で、確認の場合はメッセージがあれば再生されますんで、利用した場合ね、うん、
はい、
で毎月1日と15日は体験利用ができますんで、
そんな知らなかった、
うん、ぜひね、うん、一度は家族でね試してみていただけると、
あ、
ここ
、
まあ、1回やったことあるとね、うん、あるのとないのとで結構差があるんで、
うん、
まあ簡単ですからねこれね、実は本当に1の1を押して、ね、録音は1を、うん、メッセージは2を押してくださいっていう感じなんで、
はい、
うん、で、その時にね、例えば人から携帯を借りてる、自分がスマホ壊れてるとかね。
うんうん。
で、人から携帯電話、まあ、スマホを借りれた、さあ、メッセージを録音そうと思った時に、自分の番号を思い出せないとか、まあ、そういう人は少ないと思うんだけど、
ね、うん。
で、家族の、ね、
相手の番号は覚えてないかもしれない、
ね。家族のメッセージを、ね、うん、再生したくても、妻の番号何番だっけとか言ったら、もうそこで詰んじゃうんだよね。
うんうん、それはありますね。
うん、か絶対に連絡取りたいという人がいるなら、
ありますね、
そこは最低限メモ、紙にね、物理が強いんで。
うん、強い。まあまあ、覚えておくのが一番ですよね。
その記憶が一番いいね。
もう記憶が一番いいですね。うん、奪われないですからね、う
ん僕は正直ね、子供の番号覚えてない。記憶してないわ。
あ、もうわかる、
うんで。妻の番号はね、覚えてるけど。
ギリギリね、わかる。
うん、あとは、みんなでね、一つの場所、安全な場所、例えば、うちだと、山陰方面は、ね、南海トラフの場合、結構安全なんで、
うん。
妻のね、実家の出雲の方の、家の市外局番からね、覚えておくと、みんながね、それを覚えておけば、そこに連絡すれば、三角、
ああ、なるほど。
ね、三角で連絡を取ると。
うん。うん、
無事だって言ったよ、とかね、伝えてくれるんで。
うん、うん。
うん。そういう一箇所ね、この番号でみんなで情報共有しようっていうのを作っておくのもありですね。
それいいですね。
うん。うん、はい。で、次にね、はい、まあ、現状を確認するための情報収集は、まずは政府とかね、自治体のウェブサイト、それから防災アプリなんかを使って地域の情報を集めていきましょうということで。
はい、はい。
うん。テレビもね、すごく神話があって、テレビで何でも情報を得られると思っている世代の方もいらっしゃるんですけど、
はい。
まあ、テレビはね、被害の規模が大きい地域の情報ばかり優先されるんで。
ああ、なるほど。
うん。意外と情報は入ってこないです。
はい。
で、ラジオの方はもう少し小さな範囲でね、教えてくれるんで。
うんうん、うん。
特に地元局とかね、のラジオ、それからコミュニティ FM とかいう、より小さな範囲になるほど、電波の届く範囲のね、情報を教えてくれますんで。
はい。
やっぱりラジオは結構有効ですね。これも、もう家にラジオないよって人も多いと思いますけど、ね、うん、まあスマホで聞くってことも多いからね。うん、
家にラジオないでしょうね。
うん、スマホの電池使ってラジコ、ね、で聞くっていうのはちょっともったいないかなって気がするから。
うん。
うん。やっぱり、ね、ラジオはね、電池もほとんど食わないんで、すごく長持ちしますね。乾電池も。
うん。
うん。やっぱりラジオ一つは安いからね、ラジオなんてね。僕は、家にも当然用意してるけど、ね、常に持ち歩いてるな。
あ、嘘！それはすごくいいっすね。
普段のね、会社行くとかね。
偉いとしか言いようがない。
持ち歩くやつに入れてますけど、うん、すごいちっちゃいやつ。もう重さを感じないぐらい軽いやつね。
へ、
う、ぇ、ん、で、スピーカー使うとまた電池食うから、もうイヤホンタイプのやつ。うん、イヤホンをつけてるやつでね。 持って歩いてますね。まあカードサイズのやつ持ってます。
なるほど。
はい、それから SNS はやっぱりね、もう今若い人、まあ僕らは若くないけど、SNS が、ね、一番情報源だったりするんだけど、
うん、うんうん。
やっぱりあの、鵜呑みにはしないということですね。
あ、鵜呑みです
。うん。
はい。
ね、あの、拡散希望とかね、友達に知らせてなんて書いてあるものは、善意に見えてもデマの可能性も高いんで、むやみに広げないことが大切ですね。よっぽど自分の知ってる人とかね、出ない限りは。
うん、まあ、そうだよね。
うん。
もう大体デマだよね。ね、イメージですけど、
うん。はい。具体性に欠けたね、情報、ね、犯罪情報とかね。
うん。
なんかを収集したり拡散したりするとね、過度な不信感から、より危険な状況になっていくんで、慎重に対応しましょうということでね。
恐ろしいことな
んです。うん。これこんなこと起きてるぞとかね、いうのも、全部鵜呑みにしない方がいいし、拡散しない方がいいね。
そうだね。
うん。とはいえ情報だからな、あまりにもその情報が多いとかね、いろんな角度からとかね、うん、いろんな写真とか、で、出てくる場合は、信用度が増してはいくんだけど、自分のいる場所から遥か遠くで起きてる大きな火災とか、あと原発とかどうとかね、いうのは知ったところであんまり意味ないから、そういう情報は遮断した方がむしろ心にはいいかもね。
うん、そうですね。まあ、っていうことはあれですかね、信用できるソース源を、フォローしとくと。
そうだね。事前に。
いうことですかね。
持っとくの大事だね。
事前に。
そうだね。
アカウントを分けて、裏アカはどうでもいい情報。
そうかもね。普段使ってるやつはあまり見ないかもね。
ね、それで、いいやつ、趣味情報とかじゃないやつね。本当にもう生活防衛のための SNS、
う
ん。
そうだね。
的なやつを。
最低でも
やっておいたらいい。
はい。裏アカだけ家族でみんな作っといて。
うん。
自信自だけ使う裏アカっていうのを作っとけば。
うん。
もうそこでね、連絡取り合ったりできるんで。
ああ、まあ、ちょっとそれめんどくさいかもしれない。
まあ、LINE がね、LINE が生きてればね、LINE が一番理想ですけどね。
基本もう LINE とかでやってしまうような気がしますね、うん、なんとなく。
ね、ただ LINE が絶対繋がるのかって言ったら、うん、ちょっとそこも、絶対、なんで、どんなものにも絶対はないんで、まあ、サブでね、そういうのやっとくといいかもしれないね。
そうですね。
うん。はい。それから自宅から出発するときは、写真を撮ってください。室内の写真とかね。泥棒が入ったかとかは、わかるとかね。あと、後で保険で使う場合もあるんで。
なるほど。
うん。で、当然貴重品を選ぶと。
うん。
おそらく家には誰でも入れる状態になっちゃいますんで、ハンマー一つあればね、ガラス割って入っても、全然もうわかんないからね、どうやって入られたか。
そうだね。
うん。
何で壊れたのかわかんないですからね。うん。
だから地震保険とか火災保険、罹災証明書の手続きのことも考えてね。片付けちゃうと、また、保険が降りないとかいう場合もあるんで。
ああ、なるほど。
うん。その前に家とか、室内のね、状況を写真に収めておくといいですね。
はい、はい。
で、避難所に持っていく貴重品。ね、緊急避難袋みたいなの用意してあってもね、そこに、普段から入れておくわけにもいかないものもあるからね。
うん。
印鑑とか運転免許証とか、健康保険証、マイナンバーカード。だからね、身分証明書とか、あと不動産とかね、保険関係の書類とか。ね。それから、現金、貴金属。ね、まあ、泥棒が狙いそうなものは、できるだけね、ない方がいいんで。
うん。
まあ、そういったものを選んでくださいと。
はい。
で、まあ、泥棒入られてももうしょうがねえやっていう状態にしておいて、安否メモを残します。
安否メモを残す、はい。
市内に残すんですけど、自分とか家族の安否、避難先を書いたメモっていうのを家の中に残しておいてください。で、これはもう本当泥棒入られても、まあそこはやむなしと思えるなら、玄関とかね、に貼ると分かりやすいんですけど。
やむなしですね。
ここはね、防犯上ではね、まあここはもう各自の判断になりますけど、で、近所の人がね、あの人が生きてるかしらとかね、助けに行かなきゃなっていうふうに思ってくる人がいたとしたら、そこ貼ってあれば、無事ですって逃げましたとかね。貼ってあれば。
かなりの、民度と、周りとのあれが、コミュニケーションが大切ですね。はい。
うん。で、まあ、もうやっぱりできれば、もう、外に貼った場合逆に家の鍵をかけてね、避難所に移動できるんですけど。
うん。
うん。で、何も貼らない場合だったら逆に助けに入るとか、あと救助隊がもし来た場合にね、誰かいませんかとか言った場合に、ドアが閉まってるとよりちょっとね、手間かかりますんで。
はい。
その場合はもう開け放してください、玄関は。
開けます。そこは開けます。はい。
これはもう判断次第だな
もうかなりね、そこの民度じゃないけどね、本当コミュニティによるよね、地域コミュニティ。そんな感じするけどね、なんだろう、わかんな
まあ、
い。
可能
わ かん
な
ない
ら
ですけ
盗
ど。
まれて困るものはもう家に残さないっていうのが理想ですけど。
はい。
まあね。で、自宅がね、津波の来る地域とか、近隣の火災が起きてるとかね、いう場合はもう即時避難開始なんで、手ぶらで、1秒でも早く、靴履いて手ぶらで走る。もうそれしかないですね。だって
爆
命
発
が
す
一
る
番大事
か
だ
も
から
みたいな
ね。
感じですか。
もう何も選びません。もう体
なり
一
ませ
つ
ん。
で。本当に1分1秒、かわいそうだったのが、東日本大震災の時も、インタビューを受けてる男性がもう放心してる状態で、で、子供の手を取ってね、走って逃げたんだけど、丘に登る瞬間に、一歩後ろの自分の子供が津波にさらわれたんだって。で、手を離してしまったんですよ。ついさっきまで手を握っていたんですって。
そんなほな、
ほんの一歩
知
だ
ら
よ。
す。
本当に動くてね、一歩早く出てれば、あの時靴、さっと履けてればとか、いうレベルで生死を分けることもあるんで。
わあ、それメンタルくるなあ、辛いな
もう、何回燃やしてもかわいそうで
あ。うん、
ね。
それはもうずっと後悔してしまうから、もう、ずっとかわいそうとしか言いようがない、も
まあ、
う。うん。
そういうことにならないように、ともかく早く逃げる。だね。もう、それ以外何もない。あの時、現金なんか探さなければとかね。なってくるよね。そんな効果いらないから。一瞬でも早く逃げるということでね。で、まあ、ここまでね、地震発生時を想定した、まあ、主に自宅の行動となりましたけど、まとめると、一つは、怪我の防止と、ひとまず安全を確保するという行動をとりましょう。で、次に、揺れが収まったら、ハザードマップで津波が確実に来ない地域だったら、もしくは無傷なら、火の始末をしたりね。揺れてる場合、まあ揺れてる間はね、危険なんで、火の元には近寄らないですね。で、次にブレーカーを落としてガスの元栓を閉める。それから、倒壊の危険性、火災、津波、液状化の危険があるとかね、避難指示が出てるとかいう場合でなければね、まあさらになる揺れで危険となるとかいう場合でなければ、脱出と安全な場所へ避難するということですね。
そうですね。
まあ何度も言うけど、津波の場合は、1秒でも早く逃げると。
逃げると。そこは強調ですね、本当ね。
で、これもくどく言うけど、動けないほどの大怪我をしていたら何もできません。もう、そこでゲームオーバーです。
次は終わりですね。
人生終わりです。もう
諦
本当
め
に。
て。
っていうことになっちゃうん
はい、諦
で、
めてってダメですけど。
ともかく、事前の準備が大事ですね。で、それでもなってしまった。もしくはもう友達の家に行った時にね、大地震で、そこでタンスに挟まれてるということもあるからね。で、そういう建物の倒壊とか家具に埋もれてるなどいう場合は、当然助けを呼べば、近隣住民の人、友人が助けてくれるかもしれないんで、諦めずにぜひ、近くにね、人がいれば大声、もう近くに人がいて、誰かいるかって言われたら、もう当然大声出せばね、助けてもらえるんですけど、誰もいないのにひたすら大声出してもね、体力を奪うだけなんで、長時間助け来ないなってい
そうです
う思っ
ね。
た時は、笛があれば笛を吹く。なかなか笛なんて持ってないけどね、普通は。
ちょっとね、難しいだろうね。99.9%ぐらい持ってない。
これも僕はカ
もっ
バン
と
には
か
当
な。
然常に入れてますね。
すげえ。す
そ
ご
れ
い
も
な。
なんていうかな、できるだけ力を、少しの息ですぐ音が鳴るようなね、いうタイプがありますんで。100均にもね、今笛いろんな種類置いてあったから、ぜひ、100均に行って笛を買っといてください。で、普段
100均
持
はいい
ち
です
歩くカバン
ね。
には入れといてくださいね。もしくは、もちろん笛なんかないっていう場合は、物をぶつける。体が動かせるな状況ならね。物をぶつけて音を出す。カンカンとかね。コンコンコンコンとかね。そういう感じで、なんとか自分の存在を知らせると。いうふうにしてく
そ
だ
ういうこと
さ
で
い。
すね。
ということでね、今回はここまでです。自宅で被災した場合にどうするかというのをメインにお話ししました。
ありがとうございました。
他にもね、自宅以外の場所の大まかな対処というのをまた、軽くまとめてお話ししたいと思いますんで。どうですかね、自宅でね、 身を守るにはやっぱり事前の準備が大事だっていうのがよく分かっていただけだと思うんだけど。
そうですね。
うん、
本当にその時に思い出せるかどうかっていうのはちょっと。
うん、まあ、ともかく普段からね、少しずつ、片付けていきましょう。断捨離というかね、ミニマリストが最も安全なんで。
そんな、本当にもうとりあえず何かあったらもう無理だって諦めずに、とりあえずの準備だけはしとくっていうのはやっぱり大切だなって感じましたね。
う
ん、なんか聞いててね、
うん。で、可能な限り物をね、減らしていきましょう。
本当だね。危ない。特にね、背の高いものは。
そうだね。
特に気をつけて。
特に寝室ね。
ですね。
うん。起きてるときはやっぱりね、とっさにパッと離れることもできると思う。本棚の横にいてもね。だから、まったりする場所、
ね、
リビングのソファーのすぐ後ろに本棚置くとかいうのはやっぱりなしだよね。
そうだね。ちょっと危険だよね。
うん。
だいぶ危険だよね。
結構ソファーってね、ソファーの、なんていうかな、隅っこの空間で助かった人も結構いるんで。
ああ。
うん、2階、1階がで完全に潰れて、2階だけがね、1階に着地する状態。
うん。
なって、もうどう見てもぺちゃんこ30センチぐらいしかないっていう状況でも、ソファーで助かったって人もいらっしゃるんで。
へ、うん、すごいね。
うん。
わずかな高さでね。
うん、そう。その、ね、隙間にさっと体を入れるだけでも助かることありますのでね、諦めずにぜひ行動を取ってくださいということですね。
ありがとうございます。
はい。まあ、いろんなね、状況によって行動があるんだけど、それも面白いというかね、トレーニングになりますので、ぜひね、また次お話ししたいと思います。
ありがとうございます。
はい。ということで、今回は、このところで終わろうと思います。それではまた、さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想お待ちしております。